さて、今日はですね、井上浩二さんの論考集、新教育共同への道、これをちょっと深く見ていきたいなと。特に今の日本の教育、いろんな課題がありますけど、その解決策として言われている教育共同っていう考え方ですね。ここに迫っていきます。いただいた資料を拝見すると、例えば、学校に行かないいけない子供が30万人いるとか、あとは先生方の負担がすごく増えているとか、なんか今までの学校の仕組みだけだとちょっと限界なのかなって思わせる記述が多いですよね。
そうですね。まさにそこがポイントでして、なぜ今その教育共同、つまり学校だけじゃなくて地域とかもっといろいろな人たちが一緒に教育に関わっていく、そういう形が求められているのか、その核心部分を探っていきたいと思っています。これを聞いているあなたが教育の今、そしてこれからを考える上で何か新しい視点みたいなものを提供できたらなと。
なるほど。まずその現状認識なんですけど、小中学校で30万人ですか、不登校。これはちょっと衝撃的な数字ですよね。
本当に。
資料ではこれはもう個人の問題とかそういうレベルじゃなくて、なんというか従来の学一的な学校教育システムそのものが見直されるべき時期に来てるんじゃないかという指摘ですね。
おっしゃる通りです。単に学校に行きたくないっていう子が増えたというだけではなくてですね、先生方がまあ疲れ切ってしまっている現状とか、あとは PTA の問題なんかもね、ありましたけど、保護者との関係も難しい。それに働き方改革を進めた結果、かえって地域との連携がやりにくくなってるんじゃないかみたいな、そういう懸念も示されてるんですよね。
根が深いですね、これは。
構造的な問題がいろいろ絡み合っている感じです。
で、その解決策としていよいよ教育共同が出てくるわけですけど、これは具体的にはどういうイメージなんでしょう？単に協力しましょうっていうのとはちょっと違う。
そうですね、単なる連携強化というよりはもっと踏み込んで学校のシステム自体を変えていこうというニュアンスが強いかなと。資料によれば、学校教育が持っている、統一性、一斉授業の良さみたいなものと、地域活動とか社会教育が持っている多様性、個別学習とか体験活動の良さ、これを何でしょう、意図的にこう結びつけて新しい価値を生み出そうという、そういう仕組み作りを指しているようです。
ああ、なるほど。学校だけで全部抱え込むんじゃなくて、
地域の持ってるリソース、人とか場所とか、知恵とか、そういうものをもっと有機的に教育の力にしていく、いわば総力戦で教育課題に挑むという視点ですね。
総力戦ですか。なるほど。それって何か具体的なうまくいってる例みたいなのは挙げられてるんですか？
はい、いくつか興味深い事例が紹介されてますね。例えば鹿児島県、ここではコミュニティスクール、いわゆる CS ですね、これがかなり活発に実践されていると。
ああ、CS、学校運営に地域が入る、あれですね。
そうです。それからちょっと毛色が違いますけど、長野県の安布村、ここは NPO の活動が、過疎地の再生にも貢献したということで、奇跡の村なんて呼ばれたりも。
へえ、奇跡の村。
あとはもっと現場レベルの話だと、公民館の職員さんが学校に常駐して先生と一緒に授業を作っていくなんていう N 氏の試みとか。
公民館の職員が授業を、それは面白いですね。
かなり現場レベルでの変化の、兆しと言えるかもしれません。
でもそういうダイナミックな動きって理想はわかるんですけど、実際に進めるとなると結構壁とかありそうな気もしますけど、どうなんでしょう？
もちろん課題は山盛りですね。まずよく言われるのが行政の縦割り。
ああ、やっぱり。
教育委員会と例えば市長部局とか、そこの連携がうまくいかないとか。
なるほど。
ってありますよね。
はい、ありますね。
あれが結局予算が厳しかったり、人が足りなかったりで安定した運営が難しいっていう実態も指摘されています。
なるほど。制度面でのハードルもあるわけですね。
効率化が求められる一方で担い手の負担が増えちゃうみたいな。で、何よりも大きいかなと思うのが、結局関わる人たちの実感とか納得感、これがないとどんな立派な制度を作っても形だけになっちゃうっていう指摘ですね。
ああ、それはそうかもしれないですね。
ええー、 さっきの奇跡の村の安福村ですら、その持続可能性、ずっと続けていけるかという点では、まあ、少し不安もあるというふうにも書かれています。
なるほど。やっぱり人の意識とか関係性をどう作っていくかが一番大事なのかもしれないですね。
そう思いますね。そこが鍵になるんだろうなと。
こういう教育をめぐるいろいろな動き、これを聞いているあなたにとってはどういうふうに捉えたらいいんでしょうか。
そうですね。まず日々耳にする教育関係のニュース、例えばなんか教員の採用方法が変わるとか、そういう話題もこういう大きなその構造の変化の中で起こっているんだなというふうに理解する助けになるかなと。
なるほど、背景がわかると。
ええ、それとこれは子どもの教育だけの話じゃなくてですね、私たち自身のこう障害にわたる学び、障害学習ですね、そのあり方も学校と地域がもっとこうスムーズにつながっていくことでより豊かになる可能性があるんじゃないかなと。
ああ、確かに大人の学び直しとかも。
ええ、教育共同っていうのはこれからのその学びの環境全体を考える上で、まあ、避けては通れないキーワードになってくるんじゃないでしょうか。
今回この資料を深掘りしてみて見えてきたこととしては、協力の課題を解決するにはその場がかりの連携とかじゃなくて、学校と地域がそれぞれの強みを出して、なんかもう教育システム全体を一緒に作り変えていく、そういう教育共同がどうしても必要だという、そういう強いメッセージを感じましたね。
まさにそうですね。個人の頑張りとか熱意だけではもう限界がある。だからこそいろいろな立場の人が知恵とかリソースを持ち寄って一緒に未来を作っていく、そういう視点が求められているということだと思います。
では最後にこれを聞いているあなたに問いかけてみたいと思います。この教育共同という考え方、もしあなたの地域とか職場あるいはご家庭で取り入れるとしたら、どんな可能性があると思いますか。ちょっとそんなことを考えてみるきっかけになったら嬉しいです。